今日の主題は悪と戦うキリストという主題なんですが、イエスが悪と戦っておられれば、本当は十字架に死ぬことはなかったのではないかというふうに思います。イエスは善と戦ったから十字架につけられたというふうに考えていいと思うのですね。イエスがあのファリサイ派の人たちと対立をされるわけですが、ファリサイ派というのは決して悪人ではないのです。カール・バルトっていう人がこういうふうに言っています。ファリサイ人というのはある特定の時代の偶発的な歴史的現象ではない。むしろ善と悪についての知識のゆえに、神に感謝しつつ、神の栄誉のために、彼の隣人と自分自身とを厳しく裁くところの、全くあっぱれな人間なのである。当時において模範的な、そして誰が周囲から見てもいい人だったのですね。だけど、これまでのキリスト教の映画、特にイエス伝の映画は、イエスに逆らう人をみんなこれ見よがしの悪人に描いてますね。そして一番最近のパッションにおいても、やはりイエスを裁く人たちをいかにも悪人面で並べていたのが、私は少々がっかりしたんですね。本当はそうじゃない。だからみんなが戸惑ったのです。イエスがこれぐらい正しくて立派な人はいないと世間でも思い、そして自分もそう思っている人に向かって、あなた方は災いだっていうふうなことを繰り返し述べられた。だから、その人たちが、もしもこのイエスが大衆に受け入れられて、そしてイエスの考えが広まってしまったら、秩序が何にもなくなってしまう。自分たちが必死に秩序を守ってる。だから掟を守って、神に従って施しをし、きちんと決められた時に礼拝をし、絵に描いたようなクリスチャンの姿が、言ってみれば、ファリサイ派の人だったのだ、というふうに考えていいのですね。じゃあ、イエスは何をそんなに批判されたのか、というと、同じ出来事を見ても、とっても冷ややかにしか見ることができない。ここでも、悪霊に取り憑かれて、そしてとっても困ってた人がイエスに癒された。そうすると、ファリサイ派の人が見下げている大衆、無学な大衆の人たちが、ひょっとするとこの人はダビデの子ではないだろうかって、素直に驚いている。病気で苦しんでいた人の立場になったら、ああ、よかったねって言ってあげる、そういうチャンスだと思うのですが、この出来事をとっても苦々しい思いで見ているのがファリサイ派の人だったということですね。悪霊の頭ベルゼブルの力によらなければ、この者は悪霊を追い出せはしないと言ったと。人が喜んでることを、素直に喜べない。どうしてそうなったのか。これは、正しいこと、良いことを追求すると、それを人生の目的にしてしまうと、自己中心になるんです。今や日本は、もうあらゆる機関を通して情報で、いわゆる良いこと、体に良いこと、老後に良いこと、まあ何でも良いことがいっぱいある。そしてみんなその良いことを追求しようというふうになる。だから、この国は冷たいのですね。自己中心の人で満ちてしまう。本当に弱った人、困った人の立場に立てない。つまり、良いことを追求するということは、悪いことを排除するということです。だから、無意識に、 こちらが見て悪い状況だなという人に対しては無意識に排除するわけです。自然に差別の感覚が起こる。このファリサイ派の人にすれば、自分たちこそが社会の秩序を守って、神様にも自分たちこそが一番忠実に従って、約束を守り、法律に触れる悪いことはしないで、善良で一生懸命なのに、このイエスという男は、なぜ俺たちを悪い悪いって言うのかと。だんだんだんだん、イエスに対する反感が広がるんですね。イエスは悪と戦われたというふうに、書かれているのですが、現象面では善と戦われたから十字架につけられるようなことになってしまったのだというふうに言っていいだろうと思うのですね。神の国に入る良いことのためにはこういう条件がいるよっていう、その条件を満たすためにファリサイ派の人は一生懸命努力し、真面目に努力してたんですね。28節をご覧いただきたいのですが、しかし私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。つまり、遠いところに神の国があって、そして、ある条件をクリアした人でなければ入れないのではなくて、あなた方のところにもう来てる。今あなた方は神の国にいるんだぞっていう、そのことをイエスが宣言される。だから、なおさらファリサイ派の人は、何をむしゃくしゃなことを言うんだ、ということになるんですね。秩序はどうなるのか、ということになるわけですが、私たちはもうすでに神の国に入れられている。つまり、イエスのおられるところ、神の国なんだよ。だから、ジタバタすることないよ。資格があるもないもないんだと。みんな、神が受け入れていてくださる。ということをイエスが宣言するのですね。イエスは、私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだというふうに宣言された後でですね、さらにファリサイ派の人に追い打ちをかけるのは、私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている。これにはなおさらファリサイ派はなんと傲慢なやつだというふうに思ったでしょうね。自分たちの傲慢さを棚に上げて、イエスは傲慢な人間だというふうに見えたに違いない。私たちは聖書を読むときにすでにイエス様が神の子だというような視点で見ますから、最初からこのファリサイ派の人たちは悪い人みたいな映るのですが、本当はそうじゃなかった。私が言いたいことは、私たちも容易にファリサイ派になりうるっていうことを申し上げたいんです。信仰を持つっていうことは良いことなのですよね。そして神様に喜ばれるように努力することも間違いじゃない。良いことなんです。だけどその良いことについて努力していると、自分に対する批判があると、それは全部拒絶するようになる。何を言ってんだと、私をこうしようとしてるのに、だんだん自分の姿に気づかなくなってしまう。そして無意識に人を裁くっていうことが起こるのですね。前にも紹介したことがあるのですが、あの藤木正蔵先生がですね、人間の生きる資格っていうのは、清さ、美しさ、正しさを求めるだけでは不十分だっていうふうにおっしゃっています。清さ、美しさ、正しさを求めるだけでは、人間は十分ではないのです。そう思うのは、人間の傲慢。もう一つ、救いを求めてこそ、人間は人間です。つまり、謙虚になる。ダメなんだなっていう自覚を自分が持つ。だから主よ、お救いくださいという、そういう姿勢。そういう面ではですね、プリンストン神学校の校長の J. マカイ博士 はこういうふうな言い方したんですね。キリストによって捕らえられた人間の魂には二つのものが共存しうる。一つは深い静けさ、神との平和であり、つまり平安、落ち着き、神との平和であり、もう一つは不滅の熱情、絶えざる熱心である。落ち着いている部分と、そしてこんな私を受け入れてくださってて本当になんてありがたいんだろうっていう思いから、何かをしないでは折れないというその熱情が、両方がバランスを持っていて初めて健全。清さとか正しさを追求していこうとすることではなくて、藤木先生の言葉を借りれば、救いを求めてこそ人間なんだと。パウロの表現で言えばですね、自分はなんていう惨めな人間なんだと。善を求めながら自然に悪をしていると。あるいは心でいくらこう願っていても、そうはいかない。なんと惨めな人間なんだっていう、その自覚にしっかり立っているときに、これを救ってくださる方はどなたなのか。ありがたいことに、イエス・キリストはこの私をよしって受け止めてくださっている。平安と惨めさが共存しているというのが、私はキリストじゃだろう。だけど、ファリサイ派の人には、惨めさが消えてるんです。私は救いに出られるための必死の努力をしてるし、人様に後ろ指さされるようなことはしていない。私についてケチをつける者っていうのはひねくれ人間だというふうに周りを自然に裁いてしまう。これはとても恐ろしいことですね。イエス様が神の国はすでにあなた方のところに来ているのだぞ、そのことが見えないのかっていうふうにおっしゃってる。私たちにはイエス様がこうして神の国をくださってる、そこに今いるっていうことが見れるためには、主よ私をお救いくださいという気持ちを本当に持ち続けているかどうかっていうところにつながるんじゃないかというふうに思うのです。そうすれば、自分で一生懸命こうならなければって追求しなくても、結果をきちんとくださるのですね。これはある先生の経験なんですけれども、船引さんという方がおられたんですが、この人千葉県に長く住んでて、高齢になられ、いろんな都合で神戸の息子さんのところへ移ることになったん、一人暮らしは良くないんで、そちらへ移ることになったん。それで、別れの日、この先生、大橋牧師っていうんですが、別れの挨拶に見えて、そしてお世話になりましたっていうふうに言われた後で、私は家族伝道に失敗しました。誰も教会へ行ってくれませんでした。これからもダメでしょうっていうふうに言われたんですね。大橋先生は一生懸命祈って、そして別れたんですが、何年か経った後に、突然神戸のその人のご長男から電話が来た。お父さんが亡くなられたというのですね。そして、父の日記にあなたのことが記されてあり、万一の時にはあなたに葬儀を取りの行ってほしいと書いてある。来ていただけますねっていう連絡。つまり神戸まで父の葬儀に来てくれって、父がそう書いてあるからっていうわけですね。それで、その先生出かけて、葬儀をしたわけですが、その中で、家族の中に一人明るい女の子、高校生の子がいたんですね。それで、私の名前をおじいちゃんがつけてくれたのよっていうふうに言って、そして、まあ、悲しい中でしたが、態度がとても明るかったんですが、それからしばらくずっと経っていったら、結局、家族がみんな洗礼を受けていった。あの、明るかった高校生の女の子は牧師夫人になって、そしてやっぱ頑張ってらっしゃる。船引さんという方が目の黒いうちには自分のそれを見ることはできなかった。だけど神が共にいてくださって、そして彼の信仰が祝福されているとき、家族は一番それをちゃんとよく見てるわけです。 普段は教会っていうのを嫌ってもですね、何がうちのおじいちゃんそうさせてんのかな、あるいはおばあちゃんはどっか違うな、へこたれないぞ簡単にとかね、そういう中でどうして明るくできるのかなっていう、見えないものに対する希望をしっかり持っていると、それがきちんと伝わっているわけですね。私たちは自分で何かをしなければならないっていうふうに自意識過剰になる必要はなくって、自分のあるがままで、しかし本当に先言った二つです、本当に感謝してるっていうことと、罪人の私を救ってくださいっていう思いを決して失わないでいることによって、必ず影響が周囲に伝わっていく。一番邪魔なのは傲慢です。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、今日も私たちをこのところにお招きくださってありがとうございました。つい信仰を持ったことで優越感を持ちがちになりますが、そういうものではなくて、あなたが分かれば分かるほど御前にへりくだるものとなることでした。本当にダメな人間なのに、あなたが用いていてくださることを覚えて心から感謝をいたします。そして全てを委ねして、また日々あなたを讃え感謝して歩んでいくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。